瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、高橋ひろ子です。私は今瀬戸市役所5階にあります全員協議会室に来ています。皆さんに瀬戸市議会を身近に感じていただけるように、瀬戸町ラジオでは6月、9月、12月、そして3月の年4回開かれる定例会の前後に議員の方々をお招きして、市議会の情報や議員さんの素顔に迫っていきたいと思います。今日は瀬戸市議会松原大輔議員と三宅聡議員にお越しいただきまして、9月定例会についてや今後の議会活動の予定などについてお話を伺っていきます。お二人どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはじめに、8月27日から9月定例会が開かれていますが、どんな議案が提出されているんでしょうか。松原議員、教えてください。
はい、市長からは土地区画整理事業に伴う町の区域の設定についてや、補正予算、決算認定などの議案が提出されました。
はい、土地区画整理事業についての議案が提出されたということなんですが、これはどんな内容のものなんですか。
はい、これは塩草町の一部を塩草が丘1丁目から塩草が丘4丁目までに設定するものです。はい、名古屋都市計画事業瀬戸塩草土地区画整理事業の施行により、公共用地や宅地の境界の位置が変更されるため、はい、新たに町界を整備後、道路や水路によって定める必要があるものであります。
これはじゃあ新しい町名が設定されるということなんですね。はい、では次に補正予算についてなんですが、こちらの具体的な内容を教えていただけますか。
はい、今回の補正予算では路面下空洞対策として道路の空洞調査を行うものがあります。6月15日に瀬戸市池田町で道路の陥没があり、路面下の調査を行うことでこういった陥没事故を防ぎ、道路の安全を確保するために予算計上されたものです。
はい、
また愛知県教育委員会からの委託を受け、畑山西小学校においてキャリア教育の視点を取り入れた体験学習に取り組み、地域企業と連携したキャリア教育を推進するための費用を計上するものもあります。
どれも市民生活にこう直結した内容で、具体的なお話ありがとうございました。さあ、それからですね、今回の定例会で行われる決算認定についてなんですけども、これはどういったことをするんですか、三宅議員。
はい、決算の認定につきましては、昨年1年間令和2年度の予算がどのように使われたかを審査をいたします。はい、その結果をいかに次年度令和4年度の予算に反映させるかを議会としてしっかりと審査をしてまいります。
決算認定というのは、その税金の使い方を確認するというものなんですね。そして、今回の定例会で行われる一般質問についてなんですが、これは毎回ね、いろんな質問が出ますけれども、今回はどんな質問が出るんですか。
はい、今回の9月定例会では13人の議員がそれぞれ関心を持っている身近な問題について市民を代表して質問します。
はい、
例えば大きな項目としては、老朽空き家等解体補助事業の拡充と解体後の税額減免について、瀬戸市の防災についてや、また新型コロナウイルス感染症に関しては、コロナ禍における妊娠、出産、子育ての支援等についてといったものがあります。はい、
まさしく今本当にこう、ね、問題になっていることっていうのも、この市の質問として出てくるわけですね。議員の皆さんにはぜひ活発な質問をお願いしたいと思います。さて、ここからはですね、話題を変えまして、市民の皆さんからの、議員さんってどんな人、どんなことを考えているのといった声にお答えしまして、お二人の素顔に迫っていきたいと思います。いくつか質問を用意いたしましたのでお願いいたします。まずですね、10年後どんな瀬戸市に住んでいたいかというところから、三宅議員が思い描く瀬戸市の未来像をお聞かせください。
そうですね、10年後は今まで以上に地球温暖化が進み、かつて経験したことがないほどの大雨や超大型台風が今まで以上に発生すると考えられています。はい、またこの地方は大地震がいつ来てもおかしくないとも言われています。私は市民の皆さんの大切な命を守るため、うん、今まで以上の災害に強い瀬戸市の構築を未来像として考え、うん、目指していくべきと思っています。
はい、ありがとうございます。続きまして松原議員はいかがですか。
はい、私はやはり子どもたちの顔を思い浮かべます。うん、はい、10年後というと10歳の子は20歳に、うん、中学生の子はもう社会に出ているでしょう。その子どもたちが市外のコミュニティと関わりを持ったとき、我が町瀬戸を胸を張って語れる。そして就職や結婚、子育てなどの人生の節目節目で瀬戸を思えるような町、例えば市外に住んでいても結婚したら瀬戸に戻りたいな、子育ては瀬戸でしたいな、我が子にも瀬戸の教育を受けさせたいなと思えるような町でいてほしい、そんな瀬戸市に住んでいたいと思っています。
いいですね、二人ともありがとうございます。それではですね、お二人がその思い描く瀬戸市の未来像を実現するためにどんな取り組みをしていきたいですかということも聞かせてください。三宅議員はいかがでしょう。
災害に強い瀬戸市を作っていくための取り組みの課題というのは、うん、はい、ソフト面やハード面とさまざまあると思いますけれども、うん、備えあれば憂いなし、天災は忘れた頃にやってくる、この2つの言葉を教訓に、まずは市民の皆さんお一人お一人が災害にリアルに備えること、これが第一と考えます。具体的には今年で3年目となる11月の瀬戸市民総ぐるみ防災訓練を通して一人一人が災害に対する備えの重要性をしっかりと共有する実効性のある訓練としていくことが重要な取り組みと考えております。
はい、また一般質問でも防災についても、ね、なさるということでしたよね。さあ続きましては松原議員はいかがですか。
はい、まず絶対的に持続可能な町であることが大切だと思っています。そのために瀬戸市の都市経営全体をしっかり見ていくことは市民の代表である議員として必要な取り組みだと思っています。その上で私は子育て世代でもありますので、子育て教育をしっかり見ていく、そして建築士でもありますので、はい、専門知識も駆使しながらハードの面でもソフトの面でも街づくりを見ていくことが大切だと思っています。
はい、ありがとうございます。小学生のパパさんでもいらっしゃるということですし、やっぱりそうですね、子どもたちがこの瀬戸市をこう誇れる街として将来思っていける、そんな街、はい、お願いしたいところです。お二人ありがとうございました。議員としての思いを聞くことができました。今後のまた活躍にも期待しております。それでは最後になりますが、改めて9月定例会の予定について三宅議員教えてください。
はい、9月定例会は明日から一般質問が行われ、委員会審査など9月21日までの予定です。また本来なら議会の傍聴にお越しいただきたいところですが、新型コロナウイルス感染の予防及び拡大防止のためインターネットでの傍聴をお願いしております。はい、9月定例会の詳しい日程やインターネットでの傍聴につきましては、市議会ホームページ、インスタグラムやフェイスブックでもお知らせいたしておりますので、はい、ぜひチェックしてください。
はい、わかりました。インターネットでこう市議会を傍聴できるというのは、本当にこう身近で家にいながら見ることができますので、ぜひ皆様にもお勧めしたいところです。今日本当にありがとうございました。今後も議員の皆さんの活躍を期待したいと思います。今日は瀬戸市議会から松原大輔議員と三宅聡議員にお話を伺いました。次回の市議会からの情報は10月12日の火曜日のこの時間に放送を予定しています。またぜひお聞きください。以上、瀬戸市議会からのお知らせでした。